クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日の企業をご紹介しましょう。今日ご紹介するゲストは証券コード6293東証プライム名称プレミア上場、日清樹脂工業です。
はい、日清樹脂工業さんですね、はい、プラスチック成形加工業から、はい、射出成形機メーカーに転身されて、リーディングカンパニーですね。はい、ワンストップサービスの特徴、それから海外展開にも特徴があります、はい、そこの部分をお聞きください。
それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード6293東証プライム市場上場の日清樹脂工業さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の依田穂積さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社の設立が1957年、上場されたのは1991年と、長い歴史をお持ちの企業さんですが、まずは遠隔も含めまして事業内容など御社の自己紹介お願いします。
当社の遠隔は創業者青木方氏が戦後1947年に満州より引き上げ、現在の本社所在地であります故郷の長野県榊町でプラスチック成形加工業を営んだことに始まり、1957年に日清樹脂工業株式会社を設立し、射出成形機メーカーに転身いたしました。
はい、
創業者の青木方氏は社長でありながら発明家でもあり続け、自身がプラスチック成形加工業を営んだ経験から、お客様の視点で多様な射出成形機を次々と開発し、生涯で932件の特許を取得し、当社はもとよりプラスチック成形加工業界全体の発展に大きく貢献しました。
このやっぱり創業者の DNA って受け継がれてるわけなんですか。
当社はその創業者の DNA を受け継ぎ、お客様が儲かるために成形現場を着眼点に、射出成形という狭い分野でその専門性を深く追求し、その技術を広く応用して裾野を広げることで、専業メーカーならではの常に独創的な視点から技術開発を行ってまいりました。
具体的な事業ですが、射出成形機の専業メーカー、これはですね、御社の代名詞のようになってるわけなんですけれどもね、これ具体的にはどういった部分、どういった製品で使われてるんですかね。
当社の製品を用いて主に自動車、オートバイ部品、スマホ、PC 等の IT 製品、注射器、チューブ、人工透析器部品等の医療器具、食器、玩具等の日用品に至るまで、生活に欠かせない幅広いプラスチック製品に生かされています。
はい、
B2B 企業のため一般の方への認知度が低いかもしれませんが、当社は創業以来プラスチック加工業界のリーディングカンパニーとして高い技術力を持って業界を牽引し、豊かな人間社会を支える縁の下の力持ちのような企業だと覚えていただければ幸いです。
はい、
現在環境問題等でプラスチックにとって逆風が吹いておりますが、当社の経営理念は世界の日清、プラスチックを通して人間社会を豊かにするというものです。プラスチックは豊かな社会の構築に不可欠であり、当社の環境配慮技術への取り組み、プラスチックの可能性を多くの方に知ってもらい、業界全体を盛り上げていきたいと考えております。また当社の射出成形機は国内のみならず80を超える国々で稼働しており、地域セグメントでは日本、アジア、欧米の3地域に区分し、実際の輸出割合は2024年3月期で 72% と、海外でも大きな支持をいただいております。
射出成形機、これ単語としてですね、耳にはするんですが、実際にどのような機械なんでしょうかね。
射出成形機とは、材料を射出する部分と成形する部分から構成されている機械なので、射出成形機と呼ばれています。
なるほど。
材料のペレットと呼ばれる米粒状のプラスチックに熱を加えて溶かして、金型という枠に流し込む作業が射出で、それに高い圧力をかけて製品を形作るところが成形となります。
なるほど。
この射出と成形の両機能を備えた機械を射出成形機と呼び、 当社はお客様のニーズに沿うように大型、小型、電気式、ハイブリッド式など従来の油圧式成形機から大きく進歩した製品群をお客様に提供しております。
さて御社の強みについて社長はどのようにお考えでしょうか。
まず制御のソフトウェアや金型技術も自社内に保有するなど、優れた技術開発型企業としてこれまでお客様に支持していただき、射出成形機累計販売実績が国内メーカーナンバーワンであるという実績を有していることは非常に高い市場占有率を有していることであり、実際そこが強みであると考えております。
これは幅広い有料顧客を強い絆で今まで関係を構築してきたということにつながっているわけですね。
そうですね、
はい、2つ目の強みは
またこの技術を支えているのが社員でありまして、その8割が国家資格であります射出成形技能士の有資格者であります、そしてメーカー直接販売を行いサービスにつきましても競合メーカーでは外注サービスがほとんどなんですが、当社は直接サービス体制を敷いていることが強みでありご支持いただいている要因の一つだと考えております。
なるほど、射出成形機を搬入してでその後サービスの部分についても、一気通貫で行われているということですね、
また導入後のサービスだけでなく、導入にあたってのシステム化、自動化から工場レイアウトまで射出成形をトータルにサポートできるということも強みであります。
なるほど、射出成形機を導入する前からってことなんですね。
そうですね、
システムの部分それから自動化の部分というところですね、
はい、
なるほど。製品群って先ほどですね電気型ハイブリッド型などありますと言われましたけれども、ここもやっぱり強みですかね。
製品群につきましても、先ほど申し上げました通り型締め力7トンから7000トンというフルラインナップで小型機から超大型機まで揃えています。それだけでなくお客様のニーズに合った専用機、カスタマイズ機の開発も行っております、またその生産につきましても日本、中国、タイ、米国、イタリアの世界5拠点で、地産地消の体制を敷いているところも強みだと考えております。
生産についてもそちらで、
生産だけでなく、お客様視点での成形支援の場でありますテクニカルセンターを日本、中国、タイ、米国、イタリア、そしてメキシコにて運営しております。そして企業としてリーディングカンパニーとして射出成形業界の発展と射出成形技術者を育てる日成スクールを1968年より開校しております、このような企業としての業界を牽引する取り組みも当社の強みだと考えております。
そうですね、本社のホームページを見ますと日成スクール の申し込みってあるんですよね、何だろうと思って見てみましたけどそこで学べるんですね。
そうですね、
本社でね、さて本社ですが現在第4次中期経営計画の最終年度を迎えられていらっしゃいます。今年2025年4月より2028年3月期を最終期とした第5次中期経営計画がスタートすると。さて第4次中期経営計画の振り返り、それから第5次中計ですね、何を目指すのか、こういった部分についても教えてください。
まず第4次中期経営計画の振り返りですが、今回の中計では SBT に基づく技術開発や製品販売を通じて脱炭素社会の形成と資源循環システムの構築に貢献し、当社長期目標のフューチャーデザイン2026の達成に向けた総仕上げを行うことを目標として推進してきました。
SBT サイエンスベースドターゲットということですね、さて、成果としてですねここまで来て挙げられるものはどういったものがありますかね。
これまでの主な成果といたしましては5つあり、その1つ目が引き合い件数は高水準で推移し、特に金属成形、半導体設備関連といったニッチな分野で受注が増加したことが挙げられます。
なるほど、
また当社の成形機でこれまで少なかった大型機のシェアをアップさせて 10% を超えたことも成果であります、環境面では石油由来によらない植物由来の生分解性プラスチック PLA ポリ乳酸と呼ばれますが、それと長野県の間伐材を用いた木粉を混合した材料での成形システムの量産体制の構築を行いました、
海外展開はどうですか。
海外展開においては中国において2番目となります生産子会社を設立して芋の加工の内製化を進め、価格競争力をアップさせたことが挙げられます、そして最後の成果は人材に関することで、 キャリア技術者の採用強化を行うとともに、グループ内での営業技術スタッフ交流会、研修会を実施して、グローバルに活躍する人材の強化に努めました。
さて、この4月からスタートする第5次新中計ですね。こちらはどういったことでしょうか。
新しい中計では、3年後の目指す姿であり、世界に冠たる成形プラットフォーム企業としての日清ブランドを構築するに向けて、お客様の工場、生産ラインの設計、生産支援、材料供給、専門人材のマッチングサービス等を包括的に含むソリューションを提供してまいります。
具体的には重点取り組みはございますか。
その一つ目は、事業運営の基軸として自動車産業向けのビジネスの強化を行います。製品のラインナップを充実させ、電動化、環境対応等の市場トレンドを注視しながら、適切に HV、EV を含めあらゆる種別に対応してまいります。二つ目は、地域別施策及び地政学リスクへの対応です。米国工場で超大型機を生産し、アメリカ製としてシェアアップを図り、中国工場においても中国生産機を持って自動車、医療分野への参入を図ります。その他、インド工場を設立し、BOP 向け電気式射出成形機の生産・販売を推進し、SDGs の達成を目指します。最後に欧州ですが、欧州において欧州需要の 50% を占めるドイツマーケットの開拓に着手します。
はい、
重点取り組みの3点目は、サステナビリティへの貢献です。バイオマスプラスチック PLA と間伐材の混合材料の成形システムに続き、独自の PLA 射出成形テクノロジーに磨きをかけ、プラスチックのサステナビリティを追求することで、環境負荷の小さい循環型ビジネスの確立に寄与していきます。また合わせて、プラスチックに対する社会通念を打破し、プラスチックの資源としての有用性を啓蒙していきたいと考えています。
はい、
4つ目は、人的資本の強化であります。労働人口の減少に伴う採用難を背景に、多様な価値観とバックグラウンドを持つ人材の確保、育成とデジタル領域に精通した人材の確保強化に努めてまいります。人材は資本であり、新しい価値を生み出すと認識し、組織の活力となる多様性を重視した人材育成活用を進めてまいります。そのため、60歳以上の人材のこれまでの蓄積してきた知見や技能を事業に生かす取り組みも進めてまいります。
はい、
5点目は、 DX を駆使した製品の進化です。人口減少に伴う市場縮小といった事業課題に対し、 AI、ロボティクスを活用した自動化、無人化の射出成形機をご提案し、お客様が安定的な収益確保を図れる提案をしてまいります。
はい、
また自社においても、販売網の運営、アフターサービスに AI、IoT を積極的に導入し、お客様の生産活動の最適化に貢献してまいります。最後は、資本コストと株価を意識した経営と株主還元です。株式市場における当社評価の分析から、現状課題を認識し、成長期待値の醸成と経営の効率化、収益性の改善に向けた戦略を進めます。新たな中計につきましても、ステークホルダーに説明させていただき、ご理解をいただいた上で、戦略・施策を的確に遂行してまいります。またさらに、株主・投資家に対して、成長投資のための内部留保と配当のキャッシュの分配について、企業価値の最大化の視点から説明を行い、当社の株主還元への理解を得たいと考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
当社プラスチック産業でございますが、今後環境対応について、大量生産から真に豊かな世界を作るために何が必要かを考え、対応してまいりたいと考えております。
与田さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社、日清樹脂工業をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、日本、中国、タイ、アメリカ、イタリア、メキシコにテクニカルセンター持ってますと。
はい、
生産についても日本、中国、タイ、アメリカ、イタリアで、今度インドのお話もありましたけれども、海外の、ね、はい、売上比率 72% も占めてるんですよ。そしてリーディングカンパニーということなんですね、日本の。はい、これね、プラスチックっていうだけで今ね、完全にね、向かい風だと思うんですよね。環境っていう時に、はい、このプラスチックってどうなのって話ありますけれども、 PLA、この、プラスチックとですね、間伐材の混合材料による成形システムを作った、はい、そういったことでちょっとサステナビリティというものを意識した、うん、そういうことをやってると。プラスチックなくなったら大変なんですよ。
そうですよね。
豊かな社会のために。だからちゃんと循環型、そしてサステナブルな、そのプラスチックのあり方っていうものを真摯に考えてるのはこの会社なんですよね、はい、ファンドマネージャー時代ね、何度もお世話になって、いい思いさせていただいた銘柄なんですけれどもね、割安 PBR 昨日段階で 0.43 倍、これ非常にね低いんですよ、ただし、はい、ROE 含めて資本の効率化とかそういったところを訴求していってね、はい、どんどんどんどんこの会社の企業価値というものが高まることに期待してます、うん、
はい。今日の一社は日清樹脂工業をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週のね放送で、テクニカル的にもう売るのはかなり怖い水準、危険ですよというお話をしましたけれども、はい、先週火曜日日経平均の安値35,793円、昨日の終値37,845円と、2000円ぐらいね、上昇して底打ちをしたなという印象はあります、
はい、
これね25日移動平均乖離からの底入れと、そういったものを紹介しましたけど、
はい、
以前というか何度もご紹介した RSI14 日の5日と10日の移動平均の合計、これ0と200の間を行き来します。60から140普通そこら辺のところをうねってますと。でこれがね、先週の3月13日日経平均は 57.8 と60割って底打ち、ダウンについても同じ3月13日に 56.4、 60割った段階で底打ち、
はい、
というので RSI の面からも同じタイミングで量指数が底打ちをしましたの。つまり、テクニカル的には、みんな、底打ちをした水準になってるんですが、
はい、
ちょっと一つだけ気になるところがあって、それは日経平均の3乖離5日25、75日移動平均乖離の合計がプラス 5% を超えると、そこから売りを、考え始める水準ですよ、入り口ですよって言ってます、
はい、
これはね今現在昨日で 38,660円、3万9000円割れてるんですよね、うん、4万円から落ちてきて、3万9000円の手前のところには少しね、うん、壁があるということだけは、今日申し上げておきます。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。